このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
ドキドキ
役立ちラジオ。
こんにちは、武田幸男です。
こんにちは、山口誠二です。
雨が多いですね。
そうですね、まあ、雪じゃなくて、うん、いいか雪のとこもあるんですね、北の方は、ね、
いきなり雨が多くって、うん、雨の中のピヨコちゃんの声で今日はスタートしましたが、もうなんといってもね、タンデムイベントがドドッとあったところにね、ドサッドサッと雨でね、参加申し込みされてた方にはあら気の毒って感じです、う
ん、中止になったんですか。
中止になってるんですね。
ああ、そうなんですか。
多分これね、
雨にも負けずってわけじゃないんだ。
20日は中止になってますよね。めっちゃ雨降ってたからね、うん、で、この23日もね、これもね、
まあ ね、
ね、
もう乗れないわけじゃないんだけど楽しくないもんな、
ちょっと、ね、
心地よくないですね、
この時期の雨はまたね、うん、ちょっとそんな初めてタンデム乗る方でね、この雨の中とか辛いでしょう、うん、えらい目にあったっ
け。いや、そうね、イメージ悪くなるな
記憶が残ってもいかんしね。
なるほど。そういうことですか。なんか講師業がお忙しいそう
で。そうですね。私もね、タンデムね、申し込みたかったんだけどね、ちょっと最近たくさんお話しさせていただいてありがたいわ。日毛社協って言って、展示図書館とかね、全国の視覚障害関係のね、うん、施設の方向けの、研修会でね、うん、ちょっとお時間いただいて。
はいはい。
暮らし彩る。ロービジョン、ICT ケア入門っていうのをね、ベフさんと組んで、
やったんですか。
そうそう。普通ね、まあ、当然、喋る前はね、自己紹介させていただくわけだけども、これ、うん、委員長から、うん、なんか、掛け合いしてとかね、そんな無茶ぶりをいただきまして。
なんか漫才師と間違われてるね。
普通の研修会の自己紹介で掛け合いってどんな相手やね。ほんまにね。武田と茜のみたいな感じでね、うん、スタートさせていただきましたけど、本当にね。
これあれですよね。うん、日毛社協っていうのは、各地にある展示図書館のスタッフのための勉強会ですよね。
そうですね。
皆さんが相談に行った時に、さもプロのようにいろいろとこう教えてくれる人たちに対して
プロですよね、皆
さん。皆さんがまた教えたという。
本当、なんと僭越なね。
実は私もそこに出たことがありまして、先月。
これね、新しく職員になられた方向けのだったんですけどね。
そうですか。
本当にね。
私の時はもうベテランばっかりでね、何喋ろうかと思いましたよ。今更ですが、と言いながら。
そんなこともありの、相変わらずの大阪市のね、視覚障害者協会のね、うん、iPhone 講習会もありのも、毎日毎日講習させていただきまして、ありがたいです。
うちの番組も名前変えないといけないですね。武田先生と山口の
時々。よく言うよ。山口顧問じゃん。
ということですね。
はい、という感じでね、はい、今回はね、本当に全国でも、これ早く試したいわとかね、興味津々でいらっしゃる方も、さぞさぞ多かろうということでね、うん。
話題のシステムを開発されてる。
そうです。もうすぐリリースされるということなんですけど、一足先にね、どういったものなのか、皆さんにご紹介したいと思います。
よく見ます。はい。今日お楽しみに。ここでね、日本ライトハウス店のブースを回った時のコンピュータサイエンスさんのシステムを今から聞いていただくんですね。
そうですね、うん、こんな感じですよ、音で言うと、うん、
お散歩、
お散歩でダブルタップ、はい、
駐車場モードを開始します。
何もですね、前に
正面に交差点のパネルを置いてます。
電池ブロック、はい、横断歩道。
で、交差点のパネルにかざしていただくと、
モール。
モールっていうのは電柱なんで、ポールって言ってます。
道にあるものを説明してるんですよね、これね。
スマホのカメラが向いてる方、まあ、体の正面を向けてるとカメラに映ったものを順番に言ってくれるんですよね。
電池ブロックがこの辺に映ってるということですね、画面に。信号は
信号がさっきのポンポンって音は信号の赤色です、ね、今その音
で赤ですとか言うてるんじゃなくて、はい、
この辺りに今電池ブロックと横断歩道があって、でこのポンポンが信号ですね。
今のポンポンポンポンって言ってるのは赤です、ね、
赤です。
青の時は、
青の時はまた別の音が鳴ります。
今いいとこで行っていいよ的な音なんですか。
行っていい、です。もうちょっと明るい音にしてます。
電池ブロック
、はい、でこれをですね、もうちょっと近づけますね、はい、そうすると
街路樹
人がいるっていうのもですね、
人がいるね、
うん、でこの辺りのと車が明るい、はい。
これ今映されてるのはモニターで変わっていくものじゃなくて普通の平面図なんです、ね、
そうなんです。これは
これさ、早く外で、ね、試したいです。
そうですよね、
はい、
というわけでこの後ね、うん、来ていただくわけなんですけどもね、う
ん、どんなシステムなのかってまだ皆さんクエスチョンマークいっぱい回っついてると思いますけど、
ね、この後ねたっぷり説明してもらうからね、
ご本人に説明してもらいましょう。
そうですね、ああいうふうに、うん、あの展示会の中ではね、さすがに外は歩けないので、映した
でっかいモニターに映像を映して、さも街を歩いてるような感じをシミュレーションしてたと、
という感じですね、うん、さっきの音
すっごい優れてますよ、今まで見たものの中では。
うん、それではもう皆さんね、もう興味津々だと思いますよ。コンピューターサイエンス研究所の高田翔平さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
まあ、あのさっき日本ライトハウス展の時の模様は少し、テープを皆さんに聞いてもらったんですけども、うん、どんなシステムなのか全く説明してないんで、
そもそもこれは何か端末を使ってるのか、何なのか、
何のためにどんなシステムなのかからお願いできますか。
はい、わかりました、はい、弊社の視覚障害者歩行支援アプリアイナビという名前をつけております。
うん、カタカナですか。アイナビ、
まあ、カタカナでも問題ないんですけれども、うん、アプリの画面の中にはですね、ローマ字で表記をしてます。
EYE?
そうですね。EYE。で、スペース、NAVI。
なるほど。
はい。はい。で、こちらはですね、AI による進路上の障害物や歩行者信号の色、点字ブロックなどの目標物を検出する画像認識機能や、うん、視覚障害者に寄り添う経路案内機能を融合して音声で知らせるスマートフォンアプリケーションとなっております。
なるほど、
わかりました、武田さん。
つまり、はい、iPhone オンリーですか。
今はね。
そうなんです、はい、うん、今はですね、iPhone のみでこういったですね、歩行支援をしてくれるアプリケーションとなってます。
わかりました。要はあの iPhone でアプリケーションでナビゲーションだけだったら、まあ、今までなくはなかったんですけども、うん、それにプラス地図情報が追加になってるのと、それからカメラで捉えた情報を、いろんな情報を出してくれながらナビゲーションしてくれると。
そうですね、はい、
その辺にある店とかも言ってくれるんですか。
そうなんです、ですね、
はい、
道案内すると同時にですね、周辺にあるお店の情報も一緒にお知らせすることができますので、まあ普段行き慣れてた道なんですけど、
はい、
周辺にスターバックスコーヒーがあったとかですね。
あ、コーヒーの匂いしてると思ってたらこれはスタバだったのかっていうことですか。
はい、
なるほど、
はい、そういった気づきを与えたり、
うん、
またそのコンビニもですね、コンビニがありますというだけではなくて、
はい、
何のコンビニなのか、例えばセブンイレブンですとか、
うんうんうん、
そういった名前までお知らせすることもできます。
なるほど。あ、そうなんですね。
それは地図情報から来てるんですか。
そうですね、地図情報から、
うん、地図情報だから、そういう情報が融合して出てくるというところがちょっと進んでるところですよね。
郵便局があるよとか、ポスト見つけてくれたりします。
はい、あのポストはですね、うん、画像のそのカメラで検出したものから検出可能です。
おお、
ということですね。
ポストね、結構ね、その辺にあるっていうのは知ってるんだけどね、うん、それがどの辺なのかがね、なかなか見つけられないんですけど、
そうですね、
それも見つけてくれるんですね。
そうなんですね。
そうなんです。
うん。
とってもすごいんですね。要は物体認識するんですね。
あとなんか溝がどうとかこうとかっていう話もさっき試してみた時にはポールなんかも読み上げてましたけど、うん、車止めとかも？
そうですね、はい、うん、歩道上のですね、
はい、
私たちの方では目標物や障害物というふうに呼んでるんですけど、
はい、
例えば点字ブロックですとか、はい、歩行者信号の色ですね、それから横断歩道、こういったものはですね、うん、目標物というふうに呼んでおりまして、
うんうん、
それ以外に今武田さんの方でお話があったポール、
うん、
ポールはまあ通常電柱のことをポールというふうに登録してるんですけど、それ以外にも竹の低いポール状のもの、まあそれは車止めといったことで、
はい、
事前に登録をさせてます。
うん、
そういったですね、歩道上の障害物の情報などをですね、約50種類事前にですね、AI の方に覚えさせて、
うん、
学習してそのデータを使って、
はい、
音声でお知らせするというところが強みになります。
これ歩行者用信号という話だったんですけど、普通の信号は？
車の信号ですか？
はいはい。
あ、車の信号には反応しないんです。
あ、そうなんだ。ごっちゃにならないんですね。そしたら、あれもこれも読んだりはしないんですね。
はい。
なるほど。
それは武田さんいいんですか？
それはだって、
いいんですね。
青になってるけど、歩行者のところは赤っていうのはよくあるじゃないですか。う
ん、ね、ありますね。
はいはい。
今そうですね。歩車分離式信号が多くなってますよね。うんう
ん、はいはい。
ちなみによくその点で聞かれるんですけど、
はい、
青の点滅は取りますかっていうことをよく質問されますが、あくまでですね、カメラを起動させて、それで瞬間瞬間の画像から、
うん、
判断してますので、
うん、
その点滅の時にですね、たまたまその、切り取った画像が、青が映っていれば青というふうに音が鳴るんですけど、う
ん、青の音どんなんでしたっけ？
ポンと、今はですね、高めの音で、うん、はい、うん。青信号を表しています。
はい。
前は言葉で言ってましたよね。
そうですね。前はですね、信号は青です。信号は赤ですというふうに音声でお知らせしてたんですが、
うん、
より直感的にですね、早くお伝えしたいということで、はいはいはいはい、最近改良しまして、
はい、
効果音に変えてみたところです。
で、ライトハウス店の時は、散歩モードっていうのに、してあったんですけど、モードがいくつかあるってことなんですね。
はい。アプリケーション立ち上げると大きく2つのモードがありまして、
はい。
道案内モードとお散歩モード。
うん。
道案内は先ほど、最初に簡単にご説明した、
うん、
目的地までの経路案内がついているモードですね。
はあ、はあは
あ、あらかじめ自分が行きたい目的地を設定しておくと、
うん、
現在いる場所から、その目的地までの経路情報をですね、音声にして読み上げてくれます。
その目的地を入れるときも確かボイスオーバーで入れられるんですね。
そうですね。アプリケーション自体、ボイスオーバーに対応しております。う
ん、声でやり取りをして目的地を入れられると。
住所かなんかで入れて？
住所でも入れられますし、うん、もしくは、固有名詞、コンビニですとか、まあ、学校名ですとか、
はいはい、
駅名ですとか、
うんうん、
そういった固有名詞でも対応してます。
だから右に何百メートル、左折50メートルみたいな感じで言っていくんですか？
そうなんです。あらかじめですね、
はい、
経路の概要を。
ざっくり言っていただけるんですね。
そうですね。まあ、そこは利用者さんで出し分け、いらない方はですね、それを読み上げないようにすることも可能なんですけれども、
うん、
スタートする前に目的地までの経路の概要、今武田さんおっしゃったような300メートル進んで右に曲がります、うん、200メートル進んで、左折します、うん、まあそういった概要を先にアプリケーションを読み上げてくれるので、
うんうんうん、
出発する前に頭の中である程度目的地までの経路をイメージしていただいて出発できるようにしてます、
はい、その後がね、スタートが難しいんですよね、普通ナビゲーションは。
そうなんですよね、うん。やはり最初その第一歩を。
どっちに向かって歩き始めるか。
歩いていいか分からないという声も非常に多かったんですね。
うん、
で、ようやくそこもですね、うん、はい。進み始める前に、方位を合わせる機能も最近付け足しまして。まだ検証中ではあるんですけど、
うん、
何時方向を向いてくださいというふうにアプリケーションが言うので、
なるほどね。何時方向で
自分の体の向きに対してどっちに向かって歩き始めるとコースに乗れるかというのを言ってくれるんです。そこがいいですね。
そうですね。それで方向が合ってればですね、はい、正しい方向ですということでアプリケーションがフィードバック返してくれますので、はい、その一言だけでも非常に心強いということで、
は
い、ご意見いただいてます。まあそのような経路案内ですね、
うん、
がついてるものが道案内モードで、
はい、
その経路案内がないモードがお散歩モードとなります、
うん、
お散歩モードの方はカメラでですね、
うん、
変数した情報を音声でお知らせしたり、あとは、周辺の施設情報をですねお知らせしてくれるのがお散歩モードですね。
街路樹があるよとかコンビニが右にあるよとか郵便局がそのあるよとかそういう周りの状況を説明してくれるのと、うん、もう一つの道案内の方はもうそういうのじゃなくて目標まっしぐらモードってことですか？
そういうことです。経路にどれだけ沿って歩いてもらえるかと、
はいはい、
ぶつかりそうな情報は言うんですね。
そうですね、はい、あの信号の色にしろ、目の前に何があるのかっていったところも同時にお知らせをしてくれます。
向こうから人がいた場合も言いますよね。
そうですね、進行方向の中で、まあ、特にそのぶつかる可能性がある距離に入ってきた時には人ということでお知らせをするようにしてます。
ね、人って言ってましたね。
あまりあの展示会の会場のようなですね場所で使うと、
うん、
ずっと人って言ってしまうので
人だらけ、はい、だらけでしたよね。
身動き取れなくなってしまうんですけど、
はい、
実はそこもですね、あの利用者さんの方で、
うん、
もう人は十分自分は避けられるので、むしろまあ避けてくれる場合も多いのでですね、う
ん
う
ん、はいはい、
人っていうのはいらないよっていうことであれば、
うん、
設定画面の中でですねそういった情報の出し分けもできるようにしています。
あ、そうですね、大阪駅でね、大阪駅の地下道で人っていう人言われたら本当に歩けないですからね。いないところがないから。
そうなんですね。
なるほどなるほど、
うん、ということでね、随分あのユーザーさんに評価テストをね前からねやっていただいてるんで、随分実用ベースに近いようなソフトになりつつありますよね。
そうですね、でも動かしながらねちょっと変わっていったりするのかもしれないですけど、実用ベースという話が今あったんですけど、もうそろそろ実用させてくれるんですか？
そうなんです、皆さん非常にもう心待ちにされてる方がいらっしゃって、うん、
はい、
はい、大変ありがたいんですけれども、
うん、
来年の春までにはですね、
はい、
公開したいということで今最終的な調整をさせていただいております。
公開ということは、
はい、
これはアップストアで入手するんでしょうけれども、
はい、
買う、
はい、なんかちょっと通販番組のようになってきましたけど
もう決められました、その
辺。はい、これはですね、私たちあの、はい、無償で公開をですねさせていただきたいと思っております。
もうめちゃめちゃいいニュースじゃないですか。
へえ、無償。
はい。
うん、すごい。
すごい。
まあ、私たちのこの取り組みに対して、うん、協賛していただけるですね、企業の皆様を今、
うん、
募っているところでして、もうすでにですね、何社か決まってきているんですけれども、
うん、
はい。その企業の皆様からの協賛金をもとに、私たちのアプリケーションを運営していこうという考えでおります。
で、あと他のシステムとの、あの協力もお考えなんでしょ？
そうですね、
例えば人がサポートするみたいな。
そうですね、あの人がサポートする、まあ、最終的にあの目的地の周辺にたどり着けたとしても、
はい、
やはりその最後の入り口がどうしてもわからないとか、
うん、
お店に着いたんだけどお店の中で、
うん、
自分が欲しい商品が見つからなくて困ってるとか、店員さんにも聞きづらいといった状況ですね、
うん、
まあ、そういった時などに、直接ですね、あのオペレーターに電話をして、
はい、
オペレーターさんの方から、サポートをしていただけるようなですね、
う
ん、
遠隔友人機能をこのアイナビの中の一つの機能として持たせようと考えていまして。
なるほど。
へえ、なるほど。
ですので、まあ、その機能は、あの、うん、
こっちは有料ですね、多分。
有料に、はい、なると思いますけれども。
まあ、どちらもね、皆さん有料が多いですもんね、これはね。
そうですね。
うんうん、
はい。まあ、そういった、私たちの強みとしては、そういった様々な機能を、今まではいろんなアプリケーションを立ち上げて、 使い分けていただかないといけなかった中で、なるべく一つのアプリケーションでできるようにしてしまおうという発想で、このような作りをですね、今進めているところです。
なるほどね。こういうものを立ち上げて動かすと、バッテリーの減りがめちゃめちゃ気になるところなんですけど。
はい。はい。
よく聞きます。
そうなんです。
はい。
通信なしで実現しているので、
はい。
割と最近の機種を例にすると、
はい。
iPhone の12ですね、うん。で、あれば1時間使って約 10% ぐらいの、低下で済みます。
あ、そうなんですね。
すごいですね。
まあ、1時間もね、多分使い、まあ、お散歩の時だったら使うかもしれないけど、どっか行く時に1時間ね、つけっぱなしっていうことはまずないかなっていう感じなので、
う
ん、それで 10% だったらね、
うん、
割と比較的少ない方でしょうか、減り方としては。
少ない方だと思いますよ。
ね、
うん、
ね、だって私たちすごくいつも心配するのって、こういう GPS 系のもんってもうガンガン減っちゃうから、たどり着くのはいいけど、たどり着いてから待ち合わせの電話とかできへんのちゃうんとかっていうぐらいのね、勢いで減っちゃうので、それ心配なんですけど、それはそんなでもないんですね。
う
ん、
そうなんですよ。素晴らしいでしょ。
はい。はい、
うん、あともう一つは、その、はい、ナビといえば皆さん、Google のナビが強いイメージがあると思うんですけど、うん、まあ、あれから比べるとはるかに情報が多い地図も一緒に使ってるんですよね、確か。
そうなんです、うん、はい、地図のですね、前輪の提供している、うん、地図データを使ってますので、 Google の中にはないですね、交差点のありなしですとか、
うん、
先ほど、お伝えした経路の概要を最初に読み上げることとかですね、本当に視覚障害者の方が必要とする情報を、なるべく多くお伝えできるように、詳細な地図データを使うようにしております。
これね、日本ライトハウス展に来ていただいてたんですけど、全国での展示会っていうのも今後あちこちで展開されていくんでしょうかね。
うん、そうですね。はい、うん。お声掛けいただいた展示会にはなるべく、
そうですね、
はい、参加させていただきたいと思ってます。
今年だと名古屋の視覚障害リハビリテーション協会の全国大会にも出ておられましたよね。
今後の予定とかも決まってたりします？
展示会ですか？
はい、展示会とか何か体験会みたいなことで。
はい、1月の29日の広島市での、視覚障害者情報センター祭り2023、
うん、
出展を予定しております。
うん、
なるほど。
あとなんか視覚障害者団体で体験したいので来てほしいなとかっていうのもありですか？
そうですね。はい、うん、個別にご連絡いただいて調整しておりますので、お声掛けいただければと思います。
うん、今のところ体験アプリっていうのはお持ちいただいた iPhone の中に入っていて、それで、こんな感じですよっていうことを体験する。ってことですよね。
実際に会場の外で歩かしてもらうケースが多いですね。
そうですね。まあ、ケースバイケースではありますが、
うん、
展示場で、障害物検出のところを体験いただいたり、
うんうんうん、
はい、リクエストのあった方にはですね、ちょっと会場周辺で、一緒に使っていただいたりとか、そのようなことで、体験を実施しております。
体験したいな、外で。
ぜひ。
はい。これね、皆さん、歩きスマホのこととっても心配されるんですけど、
はい、
そんなに手に持たなくてもいけるんでしたっけ？
あ、そうなんです。使い方なんですけれども、
はい、
私たちが今専用で作っているですね、専用のネックポーチがあってですね、
うん、
はい、本革でできた、首にですね、紐をぶら下げて、
はい、
そのポーチの中にスマートフォンを入れて使っていただくんですけど、色もですね、十何種類も用意しているので。
ポップなカラーからね、そんな革だからって言って黒と茶色ばっかしじゃないですよね。
はい、そうなんです。もうピンクがあったりですね、はいはい、非常に、はい、おしゃれな武田さんには何色選んでいただけるのかなと、楽しみにしているところです。
それを首からポンとぶら下げた状態で、カメラだけがちゃんと前を向いてると。
そうなんです。
状態ができるんですね。は
い、そのような使い方を、今のところ、うん、推奨しておりまして。
基本的にはハンズフリーなんですね。
はい。歩きスマホにならないようにですね、うんうん、使っていただきたいと思っています。
あ、そうなんですね。手で角度を合わせたりとか、なんかあっち向けたりこっち向けたりしなくても、なんとなく前を向かせてる状態で歩いていけば、どんどん読んでいく感じなんですね。
はい。
うん、いかがですか皆さん試してみたいね、ま、早くね、
うん、うーん、まあ道具としてね皆さん上手に使っていただきたいですね。
そうです ね、
まあ、歩くためのシステムですから、うん、責任を全部これに持たせようとして厳しい要求をする人も出てくるかもしれませんけどね、うんうんうん、ないことに比べたらはるかにあのプラスなので上手に皆さん道具として使ってもらえたらなと思いますよね。
うん、ね、私たちあの行き先がね決まってるときはもう仕方なく出かけていくんですけど、散歩っていうのがなかなかね用もないのにブラブラね、うん、歩きたいっていう気持ちはあるんだけど、それなかなか難しいところがあるんだけれども、そういったあのブラブラ歩きなんかにも、役立ててもらえそうな感じがしてきましたね、うん、はい、
ということで、はい、まあ、あの皆さん、発売の暁にはもう一回僕らラジオでもお知らせしますけど、うんうんうん、コンピュータサイエンスさんのホームページ要チェックですね。
あ、そうですね、メールマガジンをされてますね今も、
不定期ですけれども、うん、はい、あのメールの方で、はい、最新情報を配信しております。
はい、コンピュータサイエンス研究所で検索していただくと、アイナビでもいいですかね。
はい、お願いいたします。
で検索してもらうと、メールマガジンなんかね登録してもらえたら、ここで展示会あるよとかね、そういった情報なんかも届くと思いますので、関心のある方はぜひぜひ、はい、ご覧になったらいいと思います。
はい、今日はどうもありがとうございました。
はい、楽しみにしております。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ブレイク、はい、
はい、
芋掘りの話でもしましょうか。
芋掘り季節ですね、
うん、うちはねあのプランターに、うん、
プランターでお芋を植えられるんですか。
植えます
深いの、
うん、まあ割と大きめのプランターですけど、深めのですけど、そんなびっくりするほど大きなプランターじゃないですよ。
50センチぐらい深さあるとか、
うん、そうですね、40センチぐらいかな。
へ、
うん、それに植えて2回もう取り入れしたんですけど、今度は、次はあの畑です。ですからちょっと量が多いです。
じゃがいも、
小芋、さつまいもです。
さつまいも、
はい、
うーん、
私らの知り合いにあの鹿児島の方がいるじゃないですか。
いっぱいいてるからどの方かな、ね、
鹿児島の人はさつまいもなんというか知ってます？さつまいもと言わないんですよ。
なんて言うんですか？
辛いもと言います。
あー、はーはーはーはー、辛いもね。
他の地域の方は薩摩から来たからさつまいもだけど、鹿児島には辛から来たんですね。辛の国から。
辛の人はなんて言うんでしょうね。そしたら、
うーん、わからん。
そこでは、はい、まあそんなことで今ねすっごいあのいろんな種類がねもうさつまいも人気ですね。
うん、もうね、うん、何植えたのかなってよく知らないですよね。よく知らないんですけど、多分紅はるかかなと思ってるんですけどね。あのちょっと甘いんですね。
甘いの人気ですもんね今ね。
焼き芋にした時にめっちゃ甘い。
甘いしっとりねっとり系がね今人気ですよね。
ほんで？それを私の楽しみは、皆さんはお芋ですが、私芋あんまり興味なくて、
うん、
あのつるの方できんぴらを作るというのに最近凝ってまして。
うーん、つるはこれは私たち手に入れられないよね。
うん、そうですね、
売ってないよね。
売ってるらしいですよ。
売ってるんですか？
うん、一束いくらで売ってるらしいですよ。
へー、
あのなんだろうえのきみたいな形につるを
くくりにしてえのきめっちゃちっちゃいやけど
あんな感じに。いえ、だからあの横に走ってる茎は硬すぎてさすがに食べられないんですけど、うん、そこからシュッと伸びて葉っぱがついてる、これ専門的には紙幣、まあ葉っぱの、なんだろう茎ですけど、紙幣っていうらしいですけど、まあ大雑把に言うと茎ですよ。葉っぱがついてる部分のちょっと柔らかいところと、それから
先っぽの方ってことなんですか？
う
ん、
茎の方の伸びている一番先っちょのちょっと芽が若いところね。
よくあの あのイラストでカエルが持ってるような形のやつ。
そうですね。それは
頭にもう描いてるのが一緒かどうか分かんないけどね。カエルが傘にしてるような形ですよね、きっと。
うん、それです。うん、それをね、はい、集めまして、
はい、うん、何するんですってやって。
あのね、作り方が一緒なんで何とも言えないんですけどね。
きんぴら、なんで、なんですか？
きんぴら。
きんぴら？
この前きんぴらを作ったつもりだったら、うん、出来上がったら、佃煮でした。
うん、煮すぎたってことですか？
そうそうそう、あのねレシピがいっぱい出てるんですよ、
うん、
で僕もあんまり作ったことなかったから、
はい、
生のままでもいいと書いてるものもあれば、
うん、
しっかり茹でましょうって書いてるものもあるんですよ。
あ、
で私分からなかったから、まあ硬かったら嫌だなと思ってしっかり茹でてアクが出たら嫌だなとか思いながら、しっかり茹でたらちょっと、うん、柔らかすぎるかなって、もう皮なんか剥かなくてもいいような状態になってしまいまして、
茎の皮剥かなあかんぐらいやっぱり筋があるもんなんですかね。
本来はね、あのちょっと皮剥いた方がいいっていう人も多いと思いますけど、あの歯ごたえがいいのよっていう人もいるから、もうお好みですね。私の感覚で言うとちょっと皮が厚い硬いかなと思う部分だけ剥いたらいいと思います。
道の駅とか行ったら売ってるんかな
かもしれないですね、
うん、それで、
それをね、はいはい、とりあえずたくさん持って帰って、
うん、
せっせっせっせと葉っぱのをちぎって茎のところから、シューッと皮を剥ける分は剥きますけど、まあ、剥かなく、はいはいはい、剥かないことになるんじゃないかなと思ってます。で、茹でるの今回はもうね、軽く茹でるのと割としっかり茹でると2種類作ってみようかなと思ってるんです、うん、
クックパッドでも結構乗ってるのかな。
乗ってる乗ってる、
うん、
で味付けはもう簡単ですよ、
まあ、醤油砂糖ですかね。
そうそう、まあおすすめはまずごま油をフライパンに敷いて、
ほうほうほう、
敷いてというかもうちょっと多めに割る、
うん、
で、そこにニンニクを一かけらスライスしたのを入れて、うん、普通これオリーブオイルであるニンニクオイルをごま油でやります。それにあの茹でて、適当な長さに5センチぐらいかな切った芋のつるを掘り込んで、
うんうん、
お好みですね。しっかり炒めたい人も軽く炒めたい人も両方ありです。いろんなバージョン作ったらいいと思います。でお醤油とみりんを同量入れます。
はいはい
はい、量はねもうお好みです。
うんうんうん、
適当に、あの佃煮ですからたくさん入れて辛くなっても美味しいですし、
うんうん、
味が薄くても美味しいです、
はい、
適当な時に火を止めて出来上がりと。
ごぼうとか人参とかいろいろ入れたらおかずになっちゃうんやろか。
うん、もう十分これだけで十分美味しいおかずなんですけど、ね、出来上がりのイメージをね、なんかちょうどあのつわぶきを炒めてきんぴらにしたようなものということをおっしゃる方が多かったんで、それは多分あの生のまま炒めるだけの人はそうなるんでしょうねという感じで、ぜひお試しを、うん、もうあのもう柔らかいのも硬いのも醤油が多いのも少ないのも全部美味しいですから、
そうか、
お好みで。
じゃあ今からね、小学生のお子さんをお持ちの方はきっと芋掘りどっか子ども会とかね小学校で行くでしょうから、つる、
うん、
ももらってきーっていう感じですね。
そういうことです。もう一押しです。
道の駅とか行ってみよう、う
ん、多分お金取らなくて、うん、欲しいって言ってたらただで持ってってって言われるレベルだと思いますよ。
でしょうね、
うん、
はい、今日の音楽、ですね、オンエアが11月26日27日はノーベル賞の日ということで、ノーベル文学賞ね取られたこの方の、うん、あの曲をいきましょうか、
はい、
ボブ・ディラン、風に吹かれて。
How many roads must a man walk down before you call him a manHow many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
いやいやいやいや、今日はお役立ち情報だったと思いますね、はい、皆さんには。
そうですね、うん、もうああいうアプリがねどんどん出てくるとね、うん、この間は、リンクバッツね、イヤホンの話なんかもしてますけど、そういうイヤホンなんかもね結構重要になってくるんですけど、なんか山口さんチェックしてるんですって。
はいはい、はいはい、もうこの個人的な問題ですけど、私、うん、あのイヤホンつけっぱなしでよくあの、うんうん、私の奥さんから人の話聞かないって怒られてましてね。
外しなさい、イヤホンを。
そうそうそう。で、あの、骨伝導イヤホンを持ってたんで。
そう、耳塞ぐのね、リンクパッツの話の時も言ってたんですけど、耳塞ぐいちゃうのはね、ちょっとやっぱり歩く時は心配なので、うん、骨伝導なんか良さそう。
うん、なんですよ。うん、でね、骨伝導調べましたら、
はいはい、
まあ、昔から骨伝導あるのもすごく昔から知ってるんですけども、
うんうんですね、
うん、あのものすごく良くなってるんですよね。ちっちゃくなって軽くなって、だいたい 30g 前後、つけ心地もすごいあの柔らかくて、なおかつだんだん音が良くなってきてると。
うん、昔はねもうまるで音漏れしててね、
うん、
恥ずかしいじゃん、こんなに漏れたらみたいな感じだったけど、うんうん、だいぶ良くなってるんでしょうね。
良くなってるみたいですね。特にショックスという会社ね、
うーん、
あのアフターショックという会社だったのが、うんうん、つい最近名前を変えまして、
うんうん、
で、まあ、もうこの会社が圧倒的に世界では強いんですよ。ニューヨークの会社らしいですけどね、
はいはい、
で、いくつか新商品が出てるんで、
うん、
これについて調べ始めたら、まあ、YouTube にいっぱい評価 の, あれあの番組が上がってましてね、
うんうん、またねそういうのもね、あちこち山口さんが見つけてきて、うん、で手に入れて、うん、あれこれ試してねっていうのをまた今度ね、
う
ん、
そこまで行くかどうか
お届けしたいと思いますよ。
いっぱい聞くだけだと思いますよ、 YouTube を。ということで今度まとまったら、うん、お知らせしてみたいと思っております。
はい、思います。はい、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、
また来週。
また来週お楽しみに。
ゲスト誰かな。